こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日はねちょっとご相談の前に冒頭、お知らせというか、それが雑談みたいになるんですけども、お話ししたいと思います。で、それが終わったら、姿勢改善のために何してますかっていうね、ご質問にお答えしたいと思うので、ぜひね、最後までお聞きいただければと思います。放送の説明欄にはね、目次も貼ってるので、ぜひ活用しながら、聞いてください。はい。で、冒頭ね、話したいことなんですけど、実はね、最近、この音声配信、カメラで、収録の様子を撮りながら、やってます。ビデオポッドキャストっていう言われ方をしたりもするんですけど、ビデオあり、映像ありで実は撮ってるんですよ。で、それは、スタンド FM とか、その音声配信のサービスでは、今まで通りね、最近もずっと音声のみで流れてたと思うんですけど、実は YouTube。はい。YouTube に渡辺夫婦の二人ごとっていうチャンネルが、ありまして、これね、最近までずっと、音声だけ、サムネイルの画像だけ貼って音声が流れててっていう、そんなね、形で配信ずーっとしてたんですけど、マルチ配信という形でね、YouTube でも最近配信してたんですけど、その、配信の、なんていうの、中身が映像ありで、ここ数回投稿してるんですよ。だから内容は同じ、喋ってる内容は同じやけど、YouTube の渡辺夫婦の二人ごとチャンネルの方では、映像付きで、流れてます。なんで、この、収録の第505回の放送も YouTube の方やったら喋ってる映像付きで実は、流れてますと。そんなことになってたんですよね。これちょっとこっそりね始めてまして YouTube の方で。まあなんか最近、最近というか前からそのビデオポッドキャストっていうのは、いうあり方がね、あるっていうのは知ってて、でやってみたいなっていうのはずっと思ってたんですよ。お前から。で、思ってたけど、今までなんかやらんくてっていう中で、ちょっと、やってみようっていう気にね、なりまして、最近。で、こっそり始めてたんですよね。はい。なので、これね、普段スタンド FM とかで聞いてる人に、あえて案内しなくてもいいかなって思ってたんですよ。内容一緒やから。映像はあるんですけど、喋ってる映像ね、あるんですけど、内容は一緒やし、別にあえて、ね、別に見やすいプラットフォーム、アプリで見てくれたらいいなと思うんで、あえて YouTube で見てねっていうつもりもないし、今日もそういうことを言うつもりはないんですけど、なんか意外と YouTube で映像付きでアップしてみると、なんか映像ありの方が聞きやすいですとか、なんか顔が見れていいですとか、なんかね、一定数その、こっちの方が聞きやすいですみたいな方もいらっしゃるようで、で、それはね、すごい良かったなと。だから YouTube でね、これから映像付きでもアップ、いけそうな感じなんでやってみようとは思ってるんですけど、今ね、すでにスタンド FM とか音声配信の、ポッドキャストとかで聞いてる人も、なんか映像ありで見たいよっていう方もいるんかなって思ったり、あとは、なんか使い分けたり、こう普段お出かけの時は YouTube ってバックグラウンド再生プレミアム入ってないとできないんで、常にこう画面開いてないといけないし、こう通信料とかもかかったりするじゃないですか、動画やから。なんで外出の時は音声配信のアプリで聞いて、で家でね聞くよっていう時は YouTube で見るとか、なんかそういう使い分けをしながら聞いたりとか、そういうね、こう、なんていうかな、聞き方もあるんかなって思ったりして、それやったら、ちょっと、リスナーの皆さんにもね、いろんな選択肢あるよっていうことを一回お伝えしてみたらどうかなと思って、YouTube で実は映像付きで収録してますっていうことをね、今回ちょっとお知らせするに至ったわけであります。はい。実際なんか YouTube 映像付きで、 公開すると結構再生数もね、今までよりバーンと上がったりしてて、まあ、やっぱ映像ある方が関心あるんかなって思ったりもして。うん、まあちょっとね、いろいろ実験中ではあるんですけども、はい。まあそんな形で、一応ね、YouTube の二人ごとのチャンネルの方では映像付きで、同じ内容なんですけどね。同じ内容なんですけど、流れてますということをちょっとお知らせしたいと。まあ一応放送の説明欄にリンク貼ってるんで、まあよかったらチャンネル登録して見てみてください。まあ僕としてはもう全然ね、見やすい方で見てくださいっていう形なんで、なんか、今のところね、なんか YouTube の方に、なんかがメインですとか、そういうつもりはなくて、もう内容同じなんで、聞きやすい方で聞いてねっていう、スタンド FM もね、好きなサービスなんで、そっちで聞いていただけるのも嬉しいし、まあ YouTube は YouTube でね、映像ありで見ていただいてもいいと思うし、まあそれは、その辺はね、お任せするんで、うん。まあ、今日はこっちっていう風に選んでもいいし、聞きやすい方で聞いてください。はい。で、ビデオポッドキャストね、この映像付きで収録するのにちょっと僕工夫したことがありまして、まあ、小話ってことでその辺も話したいと思うんですけど、まあ、なんかね、今まで、ビデオ形式いいなって思いながらやってこなかった理由っていろいろあるんですけど、まあ、一個はまあ手間ですよね。やっぱりこう、音声だけで収録するのと、映像ありで収録するのって、やっぱ手間が全然違います。映像は映像でね、容量もでかいし、動画編集して、ほんで出力して YouTube にアップロードしてとかになってくるし、まあそもそも音声配信と YouTube どっちも投稿しようと思ったら、音声も作って、動画も作って、ほんでそれぞれアップしてっていう、まあそのアップの手間もかかるしね。まあ、手間増えるなっていうのが一個あるのと、あとまあ動画撮るっていうので、まあなんかちょっと収録のハードル上がるなって思ってたんですよ。もともとね。なんですけど、その二つが意外とまあ大丈夫やなという風になったんで、やってみようっていう風にこう気持ちが変わったんですよね。で、なんで大丈夫になったかっていうと、まあ、一個手間。手間の部分でいくと、まあ収録、まあ動画も撮って大変やでっていう話なんですけど、まあ一個は、なんで変わったんやろなんで変わったんだっけ。まあ一個ね、実はちょっとパソコン変えたっていうのはあるんですよ。そうそう、パソコンをね、マウスコンピューターの、なんかクリエイター向けの、なんかパソコンみたいな、ノートパソコンとかいうのを買ったんですよ。結構、なんかそのグラフィックボードっていう、まあ、どう説明していいかわかんないですけど、動画編集とかやるには必要な機能が備わってたり、CPU っていう、まあ、パソコンの脳みそに当たる部分っていうかな、もう、しっかり高性能なやつ入ってるし、みたいな。動画編集とかにも最適ですよ、みたいなモデルを買ったんですよ。で、これまで使ってたやつってもう4年か5年ぐらい前のパソコンで、ちょっとね、スペック不足してたんですよね。うん。で、その、まあ、新しいパソコン買いましたと。まあ、23万ぐらいしたんですけど、まあ、買いましたと。いうのがあって。で、そのパソコンなんで買ったかというと、もともとね、麻雀の配信するために買ったんですよ。その、今までのパソコンってこう、ライブ配信ゲーム読み込んで、で、それを YouTube とかにライブ配信してってやるにはちょっとスペック足りてなくて、カクカクしちゃったりしてて。で、うん、これやとやりにくいなと思って。で、まあ、パソコンも古いし買い替えるかってなって、買い替えたんですよ。で、買い替えたけど、まあ、ご存知の通り僕、麻雀配信やめまして、結局別にパソコン買い替えんでよかったやんけ、みたいな。何のために買い替え、だってね、ライブ配信しようと思って買ったのに、もうそれせんくなったんで、それやったら別に今まで通りでいいやんっていう、その最近別に動画も作ってなかったし、僕のパソコンでね。で、音声配信の編集ぐらいやったら今までのパソコンでもまあ別にできてたんで、よかったんですけど、ちょっとオーバースペックな、まあまあ買い替え時期、もともと買い替え時期ではあったんですけどね。でもまあまだ使えたけど、まあ、結局買い替えることになって、ちょっとオーバースペックな、もうこう、持て余すようなパソコンが残るみたいな形になったんですけど、 で、それが実は今回のビデオポッドキャストの編集に役立ってるんですよ。その動画編集って結構やっぱりパソコンに負荷かかってて、このビデオポッドキャストの編集って別に全然何も特に大した編集してないですけど、やっぱり動画時間がね20分とかなってくると出力に時間かかったりとかいろいろねしてくるんですけど、まあやっぱり前のパソコンと比べて随分早い。で、音声配信もまあ動画編集もそうなんですけど、なんかこうエフェクト入れたりね、なんかこうちょっとこうなんていうかな、カットしてテロップ入れてとかそういうことはしてないけど、ちょっとエフェクト入れるとかなんかそういうことはやってて、でそういうのが重なってくると、あの動画のねアップロードする時間、出力する時間っていうのがどんどん長くなっていくんですけど、やっぱね最新のパソコンだけあって今までと比べたら全然早いんですよ、編集が。だから編集が随分早くなって、あ、これやったらなんかこう毎回動画ありで音声編集して、ほんで動画編集もしてってやってアップするっていう工程も、あ、全然いけそうやなってなったんですよ。で、これね順番逆やったらやってなかったかもしれん。で、順番逆って何かっていうと、そのビデオポッドキャスト、映像付きのポッドキャストやりたい、でも今までのパソコンやったらちょっとスペック足りひん、毎回動画のエクスポート、動画の出力とかにもうなんか20分とかかかったり、音声の編集もなんか10分ぐらいかかってね、まあなんていうかな、その毎回何十分も編集に時間かかるってなると、それをもう週2回とか週3回とか動画アップするのちょっと邪魔くさいなってなってたと思うんですよ。で、じゃあその編集時間短縮するために新しいパソコンを買おうかってなってたかっていうと、いや、そこまではいいかなって諦めてた気がする。わざわざ新しいパソコン買って、しかもそれでどれぐらい編集時間短くなるかようわからんし、今までのパソコン別に使えてるし、あえて新しいパソコン買うのもなって言って買ってなかったし、結局それで映像のビデオポッドキャストやってなかった気がするんですけど、今回たまたまそのもともと麻雀配信で使おうと思ってて、ほんで無理やってって言って、こうもうオーバースペックなパソコンがね、もうすでに手元にあったんで、それでだから試せたっていうのはでかいですよね。あ、こんだけエフェクトいろいろつけて30分ぐらいの動画出力するのもこれぐらいの時間でスピードでいけるんやって、ね、これやったら、あ、全然いけそうやなっていうふうに試せたんですよね。で、じゃあこのまま使ってやってみようってなったんで、だから順番、だから一見ね、これだから不思議なもんで、まあこのビデオポッドキャストも今後どうなるかわかんないですけど、とりあえず、まあ麻雀の配信とかも一見無駄にはなったし、そのために買ったパソコンも一見無駄にはなったんですけど、その無駄な行為がこうして、その時予想もしてなかったビデオポッドキャストに使われるっていう。まあだからこういうことがね、やっぱあるんですよね。予想できないんですよ、先のことって。これこれこれで必要やからとか、ね、こうしてああしてこうしてってこう予定立てるわけですけど、なかなかその通りうまくいかんし、で、そのね、やってみてあかんかったっていう経験が、また、後のね、なんか新しいことに生きてきたりするって、またね、こういうことがあるんやなと思って、最近もね、そんな話、放送でしましたけど、ノリと勢いでやるみたいな、まあ、そういうのにつながるね、エピソードやったかなと思って、話してみました。まあ、なんで、まあ、ビデオポッドキャスト形式でね、映像付きでちょっと最近更新してるんで、まあ、よかったら見てください。で、映像付きにすることで、もう一個ちょっと新しい変化があって、最近ね、もう完全ノーカットで収録してるんですよ。これ映像を見てくれてる人だったらわかると思うんですけど、どこもね、僕パンパンってこう、カットして、僕が、なんかこう、動き飛んだりしてないじゃないですか。で、これ、要するにノーカットなんですよ。全く。これでね、撮るようになったっていうのは、僕にとって結構でかい気がする。別にカットしていいんですよ。カットしていいんですけど、やっぱカットもしだすと、編集も大変になってくるんで、極力カットせず、そのままポーンって作りたいなと思って喋り続けてたら、意外とね、ノーカットでも喋れちゃうんですよ。っていうことに気づけた。今まで音声だけでやってる時って多くはないですけど、ちょこちょここう止めながら喋ってたんですよ。息継ぎしながらとか。 レターの合間ちょっと休憩しながら喋るとか、ちょっと言葉に詰まりかけた時に止めて、次どう喋ろうかなってこう一呼吸置いてから喋るみたいな。でこう何個かねちょっと切れ目があって、まあ音声配信なんでねそんなにわからないと思うんですけど、ちょこちょこ切れ目があったんですけど、もう最近ビデオありで撮るようになって、もう後でねカットして音声とそのつなげるのもめんどくさいから、もう喋りっぱなしでええわと思ったら意外と喋れちゃうっていうのは新しい発見でしたね。これがなんか僕のこうトークスキルの修行に役立ってる気がする。こう間を恐れないっていうのかな。こうええこと言わなとか、もう音声配信なんでね、多少ちょっと無駄なこととか同じようなことを繰り返して言ってもまあいいんですよ本来。いいんですけど、やっぱりええこと言わなとか、面白い話せなとか、なんか間開けちゃうと怖いとかね、思うと、なんか編集して間集めて切ってとか思うんですけど、まあもうそんなんいいやと。好きなように喋って、それパーンアップして、で、それで、それでが聞きたいなと思って聞いてくれる人が聞いてくれたらいいやって感じで、まあいい意味で吹っ切れてというか割り切って、撮るようになって、まあ余計ちょっと喋りやすくなったかなという気はしてます。これもまあビデオありで撮ってみて、だから最初はこれだから今まで止めてとかちょこちょこやりながら撮ってたんで、ビデオも付け出すと余計ね喋るときになんかこう詰まったりとか、ちょっとビデオ意識してなんか言葉に詰まるとか、なんかそういう場面もあって、余計編集のね数工程多くなるのかなって思ってたんですけど、逆にノーカットになったっていうのは僕にとってちょっと面白い発見でしたよね。まあなんかそうやってカットしたあかんぞというか、もうカットするだけカットに頼るとめんどくさくなるっていう状況がこう僕を追い込んだっていうかそんなことはあるかもしれん。まあだからね、いいんですよ、自分の好きなように撮ってねやると。そう思う。まあ音声配信ね、別に当倍でね 1.0 倍で聞いてる人もいれば 1.2 倍とか 1.5 倍とかもう2倍のスピードで聞いてる人もいると思うんで、まああんまりなんか何回か同じことを繰り返したとか、その言葉に詰まったとかね、あのとかそのとかええとかね、そういう間みたいなのって意外と気にならなかったりね、倍速とかで聞いてたら気にならなかったりするんで、もういいやと僕はもう自分の、まあ、楽なスタイルで楽しく撮れるスタイルで、まあもう淡々とねこう喋ってって、でみんなが聞きやすいスタイルで聞く、倍速がいい人は倍速で聞いたらいいし、映像付きで見たい人は YouTube 見てくれたらいいし、移動中ね音声配信でながら聞きで聞きたいよっていう場合はそのスタンド FM とかで聞いてくれたらいいしっていう形で、まあ、皆さんにそのスタイルはお任せしつつ、僕は僕で撮りたいように撮るっていう、まあそんな形でねやってます。はい。で、実は、もう一個あるんですけど、このね、動画見てくれたらわかるんですけど、毎回撮影場所違うんですよ。家は家なんですけど、毎回いろんなとこで撮ってて、これも僕のちょっとした遊び心ですね。なんかね、スタジオみたいな決めて、毎回ここで撮るっていう風にすると、ちょっとつまらないんですよ。所詮家の中やし、なんかめちゃくちゃ豪華なスタジオがあるわけじゃなくて、所詮家の中なんで、毎回このデスクで撮るってすると、もう背景、毎回一緒になるし、まあそうするとサムネイル作るときとかにもね、毎回同じ背景になって、ちょっと見栄えも良くなかったりするんで、もういろんな場所で撮ったろうと思って。全然映えてなくてもいいし、もうどこでもいい。なんかそんなつもりでね、毎回撮影場所微妙に変えながら、撮ったりしてます。なんかそういうね、一見どうでもいい無駄なことなんですけど、僕的にはなんか場所変えることでなんか自由に撮ってる感があって、そうそう、毎回ねなんかこのデスクでこの角度でこの、こういう画角でカメラ撮るとかやとなんかちゃんとしてる感出ちゃうんですよ。だから映像も綺麗じゃないととか、 なんか喋りもちゃんとしてないととか思っちゃうんですけど、毎回ね、いろんな場所で撮ることで、なんかどうでもいいというか少々適当でもいいやん感がね、僕の中ではね、するんで、喋りやすくなるんですよね。更新しやすいというか。だから、毎回いろんな場所で、まあ今日はなんかダイニングテーブルに向かって喋ってるんですけど、背景なんかもう意味わからんというか、なんでその角度やねんみたいな角度で撮ってるし、この前なんかもうベッドに座りながら腰掛けながら撮ったりしたんですけどね。まあなんか毎回場所変わってるのはそういう背景があります。僕が自由に力抜いて喋れるっていう、そういうためにね、やってたりするんですよね。はい。です。もう20分なってもうた。どうしようかな。これここに姿勢改善のためのストレッチポール置いてるんですけど。まあそれはまた次回にしようかな。すいません。姿勢改善の話行きますと言いながら、最初に目次見てくださった方はね、あれ姿勢改善のレターの目次ないやんけって思われたんで気づいたかもしれないですけど、はい、そうです。また時間が押したんで、その話はまた今度します。まあ、ね、姿勢改善とかのためにやってることは何ですかっていうレター届いたんで、それは次回に回させてもらって、今日は、まあ、ビデオポッドキャストね、ちょっとやってみてますということで、まあ、お知らせと、まあ、その背景、裏側みたいな、裏話みたいなところでお話ししました。はい。じゃあ、以上です。今回もね、最後まで聞いていただいてありがとうございます。このチャンネル、この放送にいいね、コメントお待ちしてます。また、チャンネル登録、フォロー、まだの方はね、ぜひアプリでフォローボタン、ポチッとお願いします。また、レター、お便り募集してますので、説明欄にリンク貼ってます。そちらから匿名でね、送っていただけますので、何でも大丈夫です。気軽にね、送ってください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。